アキラレディオ与論島ヨガチタバリオッキの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ昨日、昨日ですね、ライブ放送、土曜の夜はスナックアキラ、聞いていただきまして誠にありがとうございます。さあ土曜の夜はスナックアキラ神奈川県、かなり1時間もね、1時間だいたい目安1時間なんですけど、それを超過して1時間15分という、最長記録になりましたけども、はい、ちょっとね、音読の勧め、切りのいいところで、続けてまいりましたので、4、5で、6をですね、収録させていただきたいと思います。電気を読もう岡本太郎、芸術という生き方でございますけども、はい、第6はなんと私も大好きです、縄文との出会い。見ろ見ろ、すごいぞ。日本での創作活動を開始して5年が過ぎようとしていた頃、太郎は驚くべきものと出会います。たまたま訪れていた上野の東京国立博物館で何の気なしに入った薄暗い戦死時代の展示室、ある展示コーナーに差し掛かった時、太郎は突然声を上げて立ち止まりました。なんだこれは。ガラスケースの周りをぐるぐる回る太郎、その目は一つの展示物に釘付けになっています。太郎の視線の先にあったもの、それは縄文土器でした。1951年、昭和26年の11月、太郎が40歳の時のことです。縄文時代に作られた縄文土器は口が広くて深い形の器で、表面は縄を転がした文様で埋め尽くされ、粘土を盛り上げたり削ったりして作られた装飾が施されています。中には大きな突起を持つ火炎型土器のように、もはや容器としては使えないものさえありました。この文様を見ろ、激しく鋭く奔放に躍動しながら、もつれては溶け忽然とまた現れる、たくましく荒々しく、それでいて神秘的だ。獲物を追い自然と戦いながら生きた民が作ったものに違いない。激しい緊張感に包まれた縄文土器の迫力に魅了された太郎は、片っ端から文献を集めて勉強を始め、大学や博物館、さらには発掘現場を駆け回って写真を撮り、調べたり考えたりし続けました。そして出会いからわずか2ヶ月、早くも独自の観点で縄文土器を読み解いた論文を発表します。そこにはこうあります。激しく覆いかぶさり、重なり合って突き上げ、加工し、旋回する流線紋。これでもか、これでもかと、必要に迫る緊張感。しかも純粋に透き通った神経の鋭さ、特に乱熟したこの文化の中の文化の中期の美観の凄まじさは、常々芸術の本質は超自然的な激しさだと言って、やったらしさを主張する私でさえ思わず叫びたくなる凄みです、という、著書四次元との対話、縄文土器論ですけれども、この論文は大きな反響を呼びました。縄文土器が持つ芸術的な意味や文化的な価値に初めて光を当てるものだったからです。もちろん当時も縄文土器の存在は知られていたし、研究もされていました。しかしこの文様とあの文様はどっちが古いか、この土器とあの土器は同じ系統に分類していいかといった学術研究が細々と行われていただけで、一般社会とはほぼ無縁の状態存在でした。そこにいきなり太郎が現れ、縄文土器に秘められた根源的な美と比類のない価値を説いたのです。縄文土器は美しい、日本人が誇るべき一級の芸術だ。かつてこんな視点で縄文土器を見た者はいませんでした。太郎の縄文土器論は、縄文土器を造形として論じるだけでなく、そこに宿っている縄文人の精神や世界観を読み解こうとしています。 残されたものを見て、それを使っていた人々の生活や社会を推察する。まさしくそれは民族学の態度であり方法です。パリ時代、マルセル・モースに民族学を叩き込まれた太郎だからこそ成し得たことでした。土器の奥に透けて見える縄文人の心や生き方にまで踏み込んでいった太郎。太郎は先の文章の続きにこう書いています。一体これが我々の祖先によって作られたものだろうか。これらは普通に考えられている。和やかで繊細な日本の伝統とは全く違っています。むしろその反対物です。なぜ太郎は縄文に惹かれたか。実は太郎が縄文土器に感動した裏には、帰国した時から感じていた絶望がありました。1940年、昭和15年にパリから戻った太郎が最初にやったこと、それは一から日本文化を学ぶことでした。日本で戦おう、日本で自分をかけよう、そう決意して帰ってきたものの、18歳で日本を飛び出したので日本のことを何も知らなかったのです。太郎は帰国するとすぐに京都、奈良を訪れました。今も豊かな日本文化の伝統が息づいていると信じていたのです。しかしそこで待っていたのは生々しい日本ではありませんでした。日本文化を代表するように言われる京都、何百年か前までは確かにそうだっただろうが、今残っているのは格好だけで、生々しい現実の日本じゃない。一体これのどこが日本なんだ。太郎は失望します。日本人が当たり前のように日本の伝統と信じているもの、疑いもなく守っているものは果たして本当の日本なのか。本当の日本は一体どこにあるんだ。しかしいくら探しても見つかりませんでした。もしかしたら本当の日本なんて最初からないのかもしれない。そう、絶望を仕掛けた時、縄文と出会ったのです。これだ、これこそが日本であり俺自身だ。太郎にとって縄文との出会いは日本の発見であり、自分自身の発見だったのです。縄文時代、狩猟採集民族だった日本人は自然を恐れ、自然を敬い、自然と溶け合いながら生きていました。糧は戦って勝ち取らなければ手に入らない。しかし獲物はいつ現れるかわからないし、逆に襲われてやられるかもしれない。不良は直ちに飢えを招き、大量なら歓喜に包まれます。あらゆることが偶然に左右され、常に死と隣り合わせの狩猟社会では、全てに霊があり、超自然的な力が世界を支配していると信じられていました。そうした目に見えない力の行為と助けに逆らなければ生きていけないからです。縄文の民は不安と恐怖に耐えながら祈りました。原始社会では目に見える世界と見えない世界が直につながっていたんだ。しかしこうした純粋で分厚い生命力に満ちた縄文の精神が、弥生時代になると忽然と姿を消してしまいます。動物的な狩猟採集生活から、農耕生活に変わったからです。闘争的な暮らしから安定した農村の暮らしになり、日本人の感性は大きく変わりました。みんなで仕事を分担し、同じことを繰り返す農耕社会では、規則が生まれ、階級が出来上がります。狩猟の民だった人々は従順で勤勉な労働力となり、節度と安定を求めるようになりました。もはや闘争や歓喜とは無縁の生活です。幾何学的で平べったい弥生土器を見れば、その変化は一目瞭然です。形態も文様も極めて静的で平板だ。バランスを取ることばかり考えていて、実に消極って生ぬるいじゃないか。この農耕文化の伝統を日本人は無意識のうちに守ってきた。それが日本人の信じる日本の伝統の正体だ。それが現代まで受け継がれ、灰色の世界が続いている。太郎はそう考えました。そいつをひっくり返さなきゃダメだ。単なる美術の話ではなく、生き方そのものに関わる問題なんだから。そして太郎は決意します。 よし、こいつと一緒に戦おう。停滞する日本文化と戦うんだ。日本で戦うためにパリから戻った太郎、古い価値観にしがみつく日本の美術界だけでなく、その底流に潜む日和で平べったい農耕文化の精神こそが敵なのだとはっきり分かった瞬間でした。絶望の中で縄文と出会った太郎はさぞ嬉しかったに違いありません。きっと戦友が現れたと感じたことでしょう。しかし日本が農耕社会に移行したのは何千年も前のこと。果たして今も日本人の中に縄文の心は生きているのでしょうか。太郎は答えを東北で見つけました。1957年昭和32年雑誌の取材で全国を歩いた時のこと。最初の訪問地である秋田に降り立った瞬間から太郎は夢中でシャッターを切り始めます。生揚げに人間と霊が自在に交信する原始日本の名残を、岩手の鹿踊りに人間が動物を食い、動物が人間を食った時代の儀式の伝統を見た太郎は、今も見えない力との対話が暮らしの中に宿っていることを確信します。1962年昭和37年、太郎は再び東北を訪れ、青森でお白様やイタコを、山形では修験道を取材して考察を深め、独自の東北論を打ち立てました。一方、2回の東北取材の間に太郎はもう一つの衝撃的な出会いを果たします。1959年昭和32年に訪れた沖縄です。まだ米軍の占領下にあった貧しい沖縄、しかしそこには見えない力に呼びかける呪術の心が脈々と息づいていました。太郎は清らかに生きる沖縄の人々に日本人の、そして自分自身の根源を見出したのです。これこそ俺たち自身なんだぞ、日本そのものなんだぞ。太郎が見たのは、現代人が押しやってしまった忘れられた日本であり、本当の日本でした。後に沖縄が日本に返還された時、太郎はこう書きました。沖縄の人に強烈に言いたい。沖縄が本土に復帰するなんて考えるな。本土が沖縄に復帰するのだと思うべきである。そのような人間的プライド、文化的自負を持ってほしい。太郎は生涯をかけて日本とは何か、日本人とは何かを考え続けた人でした。その視線は縄文から現代まで、東北から沖縄までに及んでいます。突然でしょう。そのために当然でしょう失礼しました当然でしょうそのためにパリから帰ってきたのですから。はい、といったわけでございまして、一気に読みましたけども、やっぱり、縄文というとね、盛り上がるのは、私だけでしょうかということなんですが、私もあのザッコブラツイスターズの時代にですね、縄文式歴だったり土偶だったりね、すごい好きで、デザインにもこう取り入れておりましたけども、その岡本太郎の、ね、書籍とかそういう文章を読んで、そのもちろんこの、ね、忘れられた日本、ね、いわゆる沖縄論も読みまして、まあ、太郎が宇多木に感動したりね、それこそ久高島の、ね、神の島の遺財法を取材したりとかね、東北の祭りとかにもね影響を受けたということでありまして、まあ、私もですね、そうですね、土偶のね、土偶とかもちろん楽しみだけですよ、1枚だけですよ、商売してませんけどね、土偶だったりね、縄文式土器 T シャツにしてね着てましたよ。はい、ザ・コブラツイスターズデビューしてしばらくね、そういう T シャツ着てたら、なんだこれはっていうふうにね、思われましたけども、いやこれはね、好きなんですっていうようなね、プリントごっこだったかな、わかんない、ちょっとそういう T シャツプリントね、できるようなやつで、やっておりました。はい、 まあ、ザ・コブラツイスターズ、まあ、あの9月から、また1年に一度のお祭りね、ツイスターズ、まあ、ザ・コブラツイスターズの前身バンドとして、名前を呼んでるツイスターズですけども、そこにもですね、相馬刑事、玉真也といった、青森、津軽の人間がおりまして、そして私は、まあ、沖縄に近い与論ということでですね、まあ、そこら辺からその音楽のヒントなどもね、なんか影響を受けたり、それがなんかオリジナリティになったりもしたんじゃないかななんていうふうに思いまして、まああの太郎さん、岡本太郎のやっぱりこの縄文式土器、縄文との出会いっていうのはすごいこう、まあ、体中にね、電流が走るっていうかね、戦慄したと思いますけども、うん、自分にとってもね、そういうような形というか、まあ、狩猟がいいとか農耕がいいとかね、そういう、まあ、文化の違いだからね、あの一概にその狩猟がいいとかそういうふうには、まあ、言えないんですけど、まあ、性格的なもんなんですかね。ちょっとあまりこう昔からあの畑仕事とかあんま得意じゃない、続いてるのは音楽ぐらいで、コツコツコツコツねやる、そこまでのこういうね、じっとしてられないような感じがあって、まあ体を動かすのもが好きなのも、まあ、こじつけなのかもしれないですけど、やっぱりその縄文の魂っていうかね、まあ、狩猟民族って言って、まあ、私なんかそんなね山に入って、いや世論に言いませんよ、イノシシ撃ったりとかね、クマをね、なんかそういうようなあのことはできませんけども、まああの大学時代にだからそのアイヌのね、その生活をとかそういう説明とか本とかを読んだりもしたりとかして、やはりこのもともとあったね、この日本というか、まあ、世界中のこの基本の人間のこの成り立ちっていうんですか、そういうものにものすごくやっぱりなんだろう、興味があるっていうか、しかもあのほぼねロックアーティスト、昔のロックアーティストぐらいだったんじゃないかっていうぐらい、あの早熟っていうか結構早くね亡くなるんですよね、縄文人って。もう今の現代の科学だから人生100年っつってね、でみんなこう何度もやり直しが効くみたいなね、セカンドライフね、まあトリプルライフがあるかどうかは分かりませんけど、まあそういうようなこのいろいろお話をしてる中でね、まだお金とかそういうようなあのとか所有、土地の所有とかそういう、まあそれこそ預金するとかね、あのそういうこう人間がこうなんかこう争うようなねものっていうか、そういうのをね、この弥生時代っていうか農耕がし、ね、主にして、まあ、階級が できたりというのもね、まあ、読みましたけども、やっぱりなんかそういうしがらみでは生きていたくないっていうかね、こうやはり人間即すなわちこう宇宙と対峙してるっていうか、まあ話でかくなりましたけども、なんかそういうシンプルな生き方っていうのがね、だまあ海見てこうね綺麗と思ったり、まあそのあの魚もね、海の恵みに感謝して、そして動物も食べれる分だけ取りすぎないね、そういう生活っていうかね。で星を見たら今我々どこにいるんだろうみたいなね、そういうことをこう思いを馳せたりね、まあそういう中でこうシンプルにね、生きていくっていうことがあのやっぱりある種のね現代人にとっては憧れでございますよ、はい、だからつってあのねあのホラーナでね、布一枚で生活しようとは思わないけど、はい、まあまあまあ、でも縄文の音楽っていうのは多分太鼓とそういう ね、まあわっしょいとかなんかそういう、ね、掛け声いやさっさとかそういうようなところだったから、もしね、それが見れるとしたら、縄文の音楽も聞いてみたいななんていうふうに思いますけども、まあ、ある意味、ね、ロックとかそういうふうにして自分のお祭りとかこうトランス状態っていうかわけわかんない時になんかね、形はどうとかそういうのはわかんないですけど、そういう気持ちになることも、あります。はい、といったわけでございまして、長々と喋ってまいりましたけども、音読のすすめ岡本太郎芸術という生き方の6、縄文との出会いを、はい、読みました。まだまだ続きますので、ぜひゆっくりでもいいので時間かけて、聞いていただければというふうに思います。それではアキラレディオでした。バイバイ。